ただいま新約聖書のマルコによる福音書15章の16節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。ピラトから十字架の判決を言い渡されたシュエスが刑の執行のためローマの兵隊たちに引き渡されてから十字架までの道を実際にたどり始める間のことがここに語られています。総督官邸の中に連れ込まれて、そして兵隊たちによって総督官邸の中で兵隊たちによって手ひどく扱われたということがここに語られています。時間の長さで言えばせいぜい1時間程度だったろう、そんなふうに想像できます。そしてまたこれは実は十字架に向かうというところではまっすぐ十字架に向かっていくというよりは少し脇道にそれているような記事のようにも思えます。ピラトが死刑を宣告した、そのまま十字架に貼り付けにされた、それでも話が通るような気がするのです。しかしそれにもかかわらず、このところにはローマ兵たちと共にお過ごしになったその出来事がかなり詳しく述べられています。一体どうしてでしょうか。今朝はここから聞こえてくる事柄に一つ一つ耳を澄まして聞いてみたいと思うのです。でまず16節をもう一度繰り返してお聞きいたします。兵士たちは官邸すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。シュエスが総督官邸の中に引き入れられたのだと、そういうふうに言われています。これ裁判が総督官邸の前側に広がっている、往来と申しますか、外の表の広場で行われたからです。でピラトは屋敷から出て行って表で興奮している群衆を持て余しました。もちろん騒いでいる群衆を軍隊を送って鎮圧するということも考えられる解決の一つだったであろうと思われます。しかし軍隊で鎮圧してしまってもですね、その当座はとりあえずそれで収まるとしても、まあ、後できっと良くないことが起こるだろう。ピラトにはそれが予想できたわけです。容量が定まっているボンベの中にどんどんどんどん圧縮したガスを送り込んだ時のことを考えるとよくわかると思います。群衆の不満というのは一時は抑えることができても抑えつければ抑えつけるほど緊張が高まっていきます。そしてやがてはそれが暴発して暴動になってしまう。でピラトは群衆が持っているエネルギーを恐れたわけです。不満が蓄積してそれが暴発してもはや制御不能になってしまう、そうならないようにピラトは考えました。溜まっているガスの圧力を下げるにはどうしたらいいか、簡単なことなわけです。日頃は厳しく締め付けている口金を少しだけ緩めてやる、そして余分なガスを逃がしてしまえばいいのです。でその口金を緩める、そのことに使われたのがこのナザレのイエスという方です。ピラトはシュエスが無実であるということを知っていました。ピラトは決して無能な支配者ではないのです。エルサレムの町の中には暴動を監視するためにピラト自身がさまざまな官舎を放っています。そして不穏な動きがあればすぐにピラトの耳に届くようになっているんです。ところが今までのところピラトのそういうさまざまなセンサーに反応するものというのは何もありません。ということはイエスは無実だということになるわけです。 無実であることを知りながら、しかしその無実であるナザレのイエスを使って安全弁を緩めよう、十字架の刑を宣告するというところに、総督ピラトの無慈悲で冷酷な一面が現れている、そう言っていいだろうと思います。しかし同時にもう一つあらわになっているものがあります。でそれはピラトにとって主イエスはさほど重要じゃなかったということです。ピラトにとってはこの若いラビが釈放されようが処刑されようが、どちらでも自分には関わりがない、そう思っていました。ですからピラトはシュエスを十字架に送った張本人ですけれども、しかしシュエスその方に対してピラトがどれくらい注意を払っていたか、ほとんど注意を向けていなかった、そう言ってもいいだろうと思うんです。ところがなんです、ピラトがさして注意を払わなかったのに、ピラトからイエス様の身柄を引き受けたローマの兵隊たちは、十字架の準備が整うまでの間、全員がそこに集まったのだ。ここにそういうふうに言われています。16節の最後にそのことがこう語られているんです。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。総督のピラトがさほどの注意を払わなかったのに、ここにはこれからの処刑に必要な人員をはるかに超える人数が集められています。で、部隊の全員を集めたというふうに、ここに日本語の聖書ではあまり数がはっきりしない書き方になっていますが、原文を見るとこの部隊って訳されている言葉は600人隊って書いてあります。ですからこの時ピラトの官邸に呼び集められた人たちというのはですね、これは言ってみると一個連隊、あるいは一個旅団に近いかもしれません。そういうちょっと驚くような数字が集められたんです。で、聖書研究者の中にはこの数の多さから見てですね、これはおそらくピラトがエルサレムを日頃守備するのに使ってた全兵力だろうというふうに想像している人がいます。で、そうかもしれません。しかしです、もし本当に600人の人たちがピラトの官邸の中庭に集められたのだとしたら、これどういうことになったでしょうか。まずもってその中庭に入りきることができたんだろうか、そんなことも考えます。ローマ総督の官邸の中庭だったから広かったのかもしれません。しかし考えてみたいんです。今日私たちここに集まっている人数というのはおそらく70人か80人かそれくらいだろうと思います。ですから少なくともこの部屋のですね、5倍とか6倍とか広さがないとですね、兵隊たちがそこにみんな集まるなんてことはできないはずなんです。で、そう考えると大変広いところに集められたんだろうか、それとももしそれほどの広さがなかったのだとしたら、もしかするとピラトの官邸の周囲に展開してですね、戒厳令が出されているときみたいにピラトの屋敷を守る、そういうふうに呼び集められたんだろうかと考えることができるかもしれません。しかしそんなはずはないんです。ピラトがいとも簡単にです、無実であることが分かっているのにシュエスを十字架にかける、判決を下したということはですね、実はピラトがシュエスに対してさほどの脅威を感じていなかったということの表れです。もしシュエスの背後にですね、徒党を組むような人たちがいて、そして無実のイエス様がそれで捕らえられたんだ、しかも死刑の判決を受けたんだとなって取り返しに来るんだとしたらですね、そんなに簡単にですね、無実であることを分かってて死刑なんて判決を出せるはずがないんです。ですからピラトがですね、ここで警備をさせるために集めたっていうのはちょっと考えられないんです。それにここにはですね、全員を呼び集めたというふうに書いてあります。で、これ原文で読むとはっきりしてます。全体を一つにして呼んできたって書いてあるんです。ですからこの600人がですね、それぞれの持ち場に展開したって、そういう書き方ではありません。 600人が捕らえられているイエス様の前に一つに集められてやってきたって言われてるんです。ちょうど私たちが今日ここで礼拝捧げているようなもんです。ローマの兵隊たちもですね、この時シエスの前に呼び集められて一つの群れにされてるんです。で、この兵隊たちは今から自分たちが貼り付けにするその人物の前に集められて勢ぞろいしています。そして実はそういうすべての兵隊たちが見ているその面前でシエスに対する不当な取り扱いが公然とされるわけです。つまりこの日呼び集められた兵隊は全員がですね、言ってみるとここで起こった出来事の目撃者であり証人とされていったということです。で、じゃあこの兵隊たちの前で行われたことは何だったんでしょうか。17節から19節にかけてこんなふうに語られます。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人のお万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。エルサレム守備隊の兵士全員の前で行われたこと、それは一つの見せ物だったんだ。ここにそう言われています。ふるさとを離れて、遠い異国の戦場でですね、緊張生活を強いられる。で、そういう人たちには時としてですね、慰問団が訪れてくるということがあります。慰問団が兵隊たちの前でですね、お芝居を見物させたりして、ひとときの気持ちをこう緩めるというかですね、安息を与える。そういうことが行われる場合があります。実はこの日ですね、ローマの兵隊たちは、誠の魂の慰問を受けてるんです。で、ただし、そのことにはこの兵隊たちは誰一人気がついていません。この兵隊たちが見せられた見せ物って何なのか。それは、誠の王の即位式です。で、もちろん、兵隊たちはですね、兵隊たちの気持ちからすれば、これは十字架の準備が整うまでの短い時間、自分たちの慰め者として哀れなユダヤ人を引き出していたぶっているということに過ぎなかっただろうと思います。しかしそれにもかかわらず、このイエス様を不当に扱っている人たちの不真面目さにもかかわらずですね、ここに起こっていることというのは何でもない、これは誠の即位の儀式なんです。シュエスはどんなふうに扱われているか。まず紫の服を着せられて中央に立たされます。で、この紫の服というのはよく言われますけれども、ローマの士官が身につけたマントだというふうに言われています。で、ローマの士官のマントって本当は赤い色をしているんです。ところが長年ですね、戦場をこう往復しているうちに太陽光にさらされて赤みがこう退色をしていってですね、冷めた紫色みたいな色になってしまう、あるいは薄いピンクのような色になってしまうんです。ですからこの日イエス様がまとわされたこのマントっていうのは決して新品ではなかったと言っていいと思います。古ぼけたマントです。しかしそれを兵隊たちはですね、王者がまとうマントに見立てたんです。そして王であるから頭には王冠をいただくというふうになります。ただこの王冠は金や宝石で作られているのではなくて茨で編まれています。足の棒でその王冠をいただいた頭を強く叩けばですね、茨の棘が頭に食い込んで血がどんどん流れる、そういういでたちです。そしてそういう姿のイエス様前にして兵隊たちはですね、王様に対してするように歓呼の声を上げて敬礼をする、あるいはひざまずいて拝むということをしているんです。一方では唾を吐きかけてあざけり、足の棒で頭を叩いた。そういうことをしながら、しかしこの兵隊たちはですね、自分たちとしたらふざけてるつもりで王に向かって礼を尽くしているような格好をしているわけです。ここに起こったことって一体何なのか。 これは戦場でですね、よく起こることでしょうか。兵隊たちが弱い立場の人たちに対してしばしば悪ふざけをして乱暴を働いたりレイプするような、そういうことがここで起こってるんでしょうか。間違いなくそれは起こってると思います。しかしそれだけじゃないんです。兵隊たちは誰も気がついてない、誰も思ってないですけれども、ここに起こっていることっていうのは、これ紛れもないユダヤ人の王の即位式です。神様の民の王である方がここに王として確かに立てられていくんです。人間は誰もそのことを知らない。その場にいた人誰一人それを認めないとしてもですね、ただお一人の方がご自身が選んだしもべをここで王として即位をさせておられます。先週の礼拝ではこの前の歌詞を聞きました。その時に少し申しましたけれども、そもそもユダヤ人の王という、そのイエス様の頭の上に掲げられた罪状書き自体がですね、総督ピラトの裁判の席で突然降って湧いたように現れた名前でした、称号でした。あのピラトの前に連れてこられるまではですね、一度だってイエス様の上にユダヤ人の王という言葉が唱えられたことはなかったんです。ところがあのピラトの裁判の席で突然、この人はユダヤ人の王だ、そういうことが言われ始めました。神様がその称号をその場に与えられたんです。そしてイエス様は最後にはその称号のもとに十字架刑を宣告され、貼り付けにされていきます。来週聞くところでは十字架のことが出てきますけど、再来週ですか、出てきますけれども、そこにもですね、主の十字架の上にはユダヤ人の王と掲げられていたと書いてあります。あのユダヤ人の王っていうのはピラトの前で突然出てきた言葉、そしてそれは信仰を持たない人の目で見たらですね、ただの冤罪だというふうになってしまいます。全く無実であるのに、主イエスを陥れるために敵対者たちがこれはユダヤ人の王だと言って、いかにもピラトの敵みたいに仕立て上げたんだ、ピラトもまんまとそれに乗せられて有罪を宣告してしまったんだ、本当は罪のないユダヤ人であったけどそのイエス様を罪人に祭り上げるためにそうしたんだ。しかしです、神様がそうではないのだと実は今日のところでおっしゃってるんです。だからマルコは福音書を書くにあたってですね、このことを丹念に書かなきゃいけないって思ってるんです。神様はユダヤ人の王っていう名前が決して冤罪ではない、そうじゃなくて誠に確かにこの人がユダヤ人の王として十字架にかかるんだ、新しいイスラエルの王として十字架に向かっていかれるんだということを、こういう仕方で示してくださってるんです。今日のところでイエス様に悪ふざけをしている人たちが誰なのかということを注意して聞きたいと思います。イエス様に対して陥れてやろうなんて思いを持っている人たちじゃないんです。ユダヤ人たちが悪ふざけで言ってるんならまだ話がわかります。しかしここでシエスのことを王だと言ってあざけっているつもりで、しかしその場にいるのはローマの兵隊です。ローマの兵隊たちは別にシエスのことを陥れる必要なんか何にもない人たちなんです。この人たちはただ慰め者にしているようなつもりでこれをやっている。しかし大変不思議な仕方ですけれども、神様によってですね、この人たちに用いられているんです。旧約聖書のイザヤ書の50章の5節から7節にかけて神様がしもべをお立てになったということが語られています。でそこにこんなふうに言われるんです。旧約聖書のイザヤ書の50章5節から7節をお聞きいたします。 旧約聖書の1145ページの上の段ですが、イザヤ書50章の5節からお読みいたします。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。神様がお選びになって一つの使命に向かわされるしもべの姿がここに語られています。打とうとする者には背中を任せる、ひげを抜こうとする者には頬を任せる、顔を隠さずにあざけりと唾を吐きかけられる。で、このしもべはですね、人間的に言えばですね、明らかに恥ずかしめられ侮られています。しかし神様に仕えていく、神様からの使命に仕えるためであれば、それは決して恥ずかしめではない。このような道を通して自分は今神様に用いられている、幸いな道にあるのだ、そういう神様の御言葉に耳を開かれて、私はそれに素直に逆らわなかったって言うんです。顔を固い石のように、ダイヤモンドのように輝かせながら、しかし苦難の道をたどっていくしもべの姿がここにあります。で、このイザヤ書の預言というのは、実は今日私たちが聞いているユダヤ人の王として即位されている主イエスキリストをはるかに指し示している言葉なんです。主イエスはまさに背中を打つ者には背中をお任せになり、頭を打つ者には頭をお任せになり、唾を吐きかけられ、あざける者たちの間にあって、しかしご自身の使命を果たそうとしてまっすぐ進んでいかれるんです。十字架に向かってです。ユダヤ人の王として、まことに神様の民の主である方として、イエス様はすべてのユダヤ人の身代わりとなってご自身を差し出し十字架に向かっていかれます。そしてまた新しいイスラエルの王として、信じるすべての者たちのために即位をしておられる。で、今日の説教題として、兵士たちは、そういう言葉が与えられました。で、この兵士たちって一体誰なんだろうかって思います。そして今日この聖書箇所に耳を傾けている私たちは一体誰なのだろうか、そう思います。大変不思議な巡り合わせになってしまいました。今日のこの主日には午後から牧師就任式が予定されています。で、就任式と聞くとですね、教会の上に牧師が就任するんだとお考えになっている方がいらっしゃるかもしれません。しかしそうじゃないんです。就任式の中で私たちは一つの出来事を見せられます。それは大牧者である主イエスキリストが私たちの群れの主として、王として位についておられるんだ。そしてその主の前でもう一度ですね、牧師は牧師として、教会員は教会員として、私たちがお互いにそれぞれの務めを与えられ、それぞれの役割に置かれているんだということを確認する、それが就任式なんです。大牧者である、私たちの教会の主である方に仕える者たちとして、牧師も信徒ももう一度務めを確認させられて、そしてこの教会全体として主の御栄光を表す務めに向かわされていく、それが就任式です。私たちは自分自身というものを見つめてしまうと、いつでも心細いものを感じます。礼拝に来てもう一度主のしもべとして歩き出すんだ、そういう思いを 胸にしてですね、家路についているはずなんですけれども、しかし気がつくといつもですね、イエス様のことを忘れて神様抜きで歩いている自分がいる。本当に自分は弱いしもべでしかないということを思わされます。始終イエス様の御名を汚して御心にかなわないことを思ったり喋ったり行ったりしている、そういう弱いものでしかないということを私たちは自分について思う、そういうことがしばしばあります。しかしです、イエス様がローマの兵隊たちの前で王として即位なさった、それは実は私たちのためのことでもあるんです。イエス様が王に即位をされる、そして贖いの十字架に向かって進んでいく時の証人というのはですね、確かにイエス様が即位なさったんだということの証人はイエス様のことがよく分かって心から従う立派な弟子たちではなかったんです。目の前で起こっていることが理解できなくて、そして自分たちとしたら本当に真面目さなんかみじんもないような、そういう人たちが誠に不思議ですけれども証人とされる。そして確かにここであの出来事はあったと後々まで言うようにされてるんです。今日のところで舞台全体が呼び集められたんだ、そういうふうに言われています。十字架の主の前にこの舞台が全員呼び集められて整列させられて、そしてイエス様が王に即位をしていかれる、そのことを目撃されている、目撃して証人とされている、そのことを聖書は語っているんです。私たちもですね、この私たちの群れの上に大牧者が確かに立ってくださっている、私たちの魂のために立ってくださっていて、そして私たちの王として十字架にかかり罪を清算して新しい命を私たちに与えてくださっている、そのことの証人としておのおのの生活を営むものとされていきたいと願うのです。主が十字架に向かうまでのひととき、ピラトの中庭に連れ込まれてローマの兵隊たちと共に過ごされた、それは決して恥ずかしめを受けるためのことではありません。むしろこの兵隊たちのためにも、そして私たちのためにも王となる御業を確かに果たしておられる、そのことを覚えて私たちはこの王であり大牧者である主に従って歩んでいく志を新たにされて、ここからまた進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは日頃主イエスキリストのご受難を思うときに、そこに痛ましい悲惨さを最初に思い描いてしまいがちですけれども、しかし主イエスキリストご自身はご自身の王として立てられているそのことを十分にご存知であり、そしてまたその務めに向かって身代わりとなる人々のことを思いながら顔を固くし輝かせながら十字架まで歩んでおられます。私たちはそのような主の御業に出会わされ、そのことを示されながら、あなたが確かにこの地上で私たちを顧み、私たちのために贖いの御業をなし、そして一人一人をあなたの民として生かそうとしてくださっていることを聖書から聞かされます。どうかあなたが私たちの前に行ってくださり、また私たちに聞かせてくださる御業を私たちが受け止めることが許されますように。ローマの兵隊のようにあざけってその時限りで忘れてしまうのではなくて、どうぞ私たちがこの出来事の目撃者とされ、そしてまた主によって新しい命に立てられていることを覚えて、あなたから備えられている一日一日の生活を精一杯に歩むものとなることができますようにお導きください。私たちの中には弱さを抱えているものや悲しみや痛みを覚えるものが多くおります。しかし そのような私たちのために主が十字架にかかってくださっていることを本当に感謝です。どうか主によって私たちが伴われている、その歩みに立つことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。